大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。3月になりましたですね。また今回も番組聞いていただきましてありがとうございます。まあ、この番組では毎回ゲストの方に来ていただきまして、14年前のあの大震災の当時のことを振り返りながら、これから来るかもしれない大きな災害に対しての備え、いろんな教訓を皆さんから聞いていこうという番組になっています。で、今回は神戸市の矢田達夫市長に来ていただきました。矢田市長は震災当時は、先ほどちょっとお伺いいたしますと、港湾、神戸の港の方の責任者としておられまして、その後、まあ、民政とかいろんなことに携わっておられます。その間にいろんなことを体験されたお話聞きながら、これからの備えということを聞いていこうかと思っております。矢田達夫市長です。こんにちは。矢田市長はどうですか、この高取、ここはあの高取の駅の近くにあるんですけども、はい、この辺りはあの時々来られることあるんでしょうか。
私はね、そうですね、年にこの長田の地域はね、はい、やっぱり4、5回は来てますからね。
やはりあの市長の立場としてはいろんなところ行かないといけませんもんね。
まあ、そうですね、うん、でこの地域は私はよく来たのはあの野田北部地域というところですから、地域のこのモデルのですね、活動の協定を、はい、結ばさせていただいたりしました、
ね、そうでしたね。あの本当街づくりの本当のもモデルですもんね、こちらはね。まあ、その、 あの矢田市長の目からご覧になって震災直後と見るともう随分変わりましたでしょう、この辺りは。
そうですね、まあ、今もこの震災資料室を先に拝見しましたけども、もう当時のねあの状況を見ると、まあやっぱり蘇りますね。
そうですね。
だからあの時の様子というものと今というのはもうやっぱり当時を知るものでないとわからないんですけれども、
はい、
まあ、やはり、先日もですね、オーストラリアのこの西オーストラリア州の首相が来られまして、
はい、
でその方がちょうど震災2ヶ月後に神戸に来ていただいたようですが、県とはあのこの姉妹州ですから
ね、西オーストラリア州と兵庫県と、そうですね、はい、
でおっしゃっておられたことが、まあ、とにかくその当時のですね、あの惨状を、うん、今でも、 もう本当にもう頭の中に焼き付けてあるけれども、うんうんうん、それがこのような状態に復してきたということはですね、もう本当に素晴らしいということをおっしゃっておられましたけどね、うんうん、私ども考えてみると、まあ何かもう15年経つわけですけれども、長いようでなんかつい先日のようなことに感じますね。
そうですね、まあ、その間いろいろご苦労もあったと思いますけど、あの震災の時、今ちょっと初めにご紹介しましたけども、神戸の港湾の関係の方しておられたんですか。
はい、私はね、その中に空港整備本部というのがありまして、でその準備にかかっておりまして、
神戸空港のね、はい、なるほど。
で、まあ、その震災に、遭遇したときにですね、全員もすべて港の関係と、それからこの実際の避難されている方々への物資の供給等にですね、みんな手分けしていきましたんでね。
そうか、あの時は確かに援助物資が来るのは陸路よりも海からのも助かりましたもんね。
海からも来ましたしね、それから、まあ、この新神戸トンネルとか、あれ六三トンネルを通って北側からですね、うんうんうん、入ってきたんですね、はい、ですからそれを集積するのに、まあ、一番適した場所はどこかというと新神戸駅だったんですね。新神戸駅に集めて、うん、そこから全部配っていくというような作業をですね、
はい、
うち そのメンバーが行って指揮を取って、はい、やりましたね。
もう日についてといいますか、夜も年頭をやった作業がいっぱいありましたでしょうね。
そうですね、もうやはりその、まあ、状態の中で、まあ、人の命がですねどんどんとそのやはり亡くなっていくような状態があってはいけませんから、
はい、
だからもうすでに震災で命を失われた方がたくさんいらっしゃったわけですからね、だからその後のやはりフォローということが大事ですから、
うんうん、そうですね、
それに向けて、 できる限りのことをやっぱり やろうという思いがみんなあったんでしょうね。
あの震災直後は本当にもうみんな一心一致といいましょうか、団結してね、あの頑張ろうというようになってましたけど、2年3年になってきますとだんだんとまた元に戻りつつあるというか、優しさというのはよく言うてましたけれども、いつの間にか昔に戻るような気もしたこともあったんですけれども、あの市長はあれですね、あの港関係の後は保健福祉局長にもなられましたね、そうしますと、あの町を復興させていくためには、まあ言うたらあの高齢者のための家も作らないかんしとかいうことでいろいろご苦労あったん違います？
そうですね、やはりね、このまず避難所から、それから仮設住宅に入って、はい、それから今度はこの高級住宅へ移っていただくと、あるいは自力で家を建てていただくと、でそうしますとね、やはりこの高齢者、特に高齢者の見守りということが大変重要ですし、また障害者の方の見守りも大変なことでしたし、それから神戸にはあの外国の方もたくさんいらっしゃいますから、そういう皆さん方のやはりこの暮らしにですね、ご不自由がないようにということも考えないといけませんし、まあ多面的にですね、やはりこの仕事をやっていく、でその中でまあセクション単位にですね、それを手分けしながらやってましたけれども、まあ私どものその実際に携わったこのエリアというのは医療から福祉、それから保健というふうな分野すべてを抱えてましたから、まあ、大体そうですね、市のこの予算のもう4分の1はですね、実は私の方が全部あの受け持ってやると、職員の数もですね、大体まあ市の職員の数の4分の1は私どもの方の職員という構成でしたから、だからまあそれに対してまあ市民の方からいろんな声を聞きますし、またその他の団体の皆さんとも協議をしなければいけないというようなことで、まずはやはりその段階に応じた市民の暮らしの安定にどう立ち向かっていくかということが一番やはり大きな眼目でしたし、それから国の方で新たな制度をまあ作るということが当時重なっておりまして、まあ高齢化社会が進んでいきますから介護保険制度を作ろうということで、これの準備もですね、まあ、本当に、まあ、一から立てていくわけですから。
そうですね、今おっしゃった通り、あの当時、今でこそそういう高齢化時代、高齢時代と言ってますけど、あの震災が起きた時はまさに先取りというか、国がまだやってないようなことを神戸がせなければならんかったですもんね、しかもそのひっくり返っとる中でせないかんわけやから、一番苦労されたことってどんなことですか？
私はね、別にその中で一番というのはね、あんまり自らなんかこう感じたことないんですけどね、あらゆることがやっぱり絡まってまして、
で苦情もいっぱい来るでしょ、まあ、はっきり言うたら
それが大変なんですよ ね
、あの職員の方なんかは第一線に立ってる職員の方が僕一番辛かったと思うんですよ。例えばご自身の家が被害を受けてる、被災してる、にもかかわらず仕事はせないかんという、
そうですね、
ありましたでしょ、
まあやはりね、そういう時はその自らのこともそれはある程度は視野に入ってますけども、実際にはこれ今何をしなければいけないかというのがまず先に来とんですね。ですから家にも帰らずその仕事をするという状態、あるいは寝ずにやるとかね、そういうことはまあ直後はありましたね。でまあ1年2年経ってくるに従って今度は状況変わってきますから、今度はやはりその次のステップの暮らしの再生に向けての取り組みということになってきますので、それに対してはやはり違う今度は苦労がねありますね。
例えばその違う苦労、今までとまた苦労が変わってきたというのはどんなこと
になりますか？やはり例えば仮設住宅にいらっしゃるときは、お互いが支え合って助け合うということが比較的まあ近くにいらっしゃるんでできるんですね。ところがこれが今度は災害公営住宅に入られたらですね、まさにもう一個一個孤立した状態に近づきますから、その中でコミュニティをどう作っておくかということが非常に大事なんですね。
そうですね。
でそのためにはやはり例えば 鳩神戸というのが、はい、脇田山のところにありますが、あそこのところにはですね、もう大体半分ぐらいの高齢者の方が実は入られたんですね、うんうん、で、皆さんいろんな地域からこう仮設に行かれて、でまたその仮設からそこに入られたわけですから、お互いの顔見知りがないと、
ほんまですな、
でコミュニティを作るのにですね、うん、もう本当にね1年以上かかったんですよ、ね、ところがそのうちに、まずそのこの職員が入っていき、うん、そしてまた市の職員も入っていき、うん、まあ、いろんなご相談をしながらしておりましたけれども、やがてですね、やはり自分たちで何かできることをやろうかと、もともとその地域のお世話されてた方もいらっしゃいますから、
はい、そうですね、
そういう方がですね、うんうん、徐々にこう出てこられて、で、この辺はもう自分たちでやると、
なるほど、
もういうようなことをおっしゃっていただいてですね、
そこへ来るまでしかしだいぶ時間かかりましたね、
そこへ来るまでですね、だいたいやっぱり1年、うん、早いところで1年、
そらそうでしょう、
長いところではやっぱり2年ないし3年かかってますね、
そうですね、
そこへですね、うん、持って行って、なぜその地域の人がそういうふうにしていただいたかというと、実は拠点を作ったんですね、
あ、
特別養護老人ホームをね、はい、ハット神戸に2カ所作ったんですよ、
ありますあります、
で、うんうん、その特別養護老人ホームがまあ言うたら、まあ、そのお助け相談窓口みたいになったわけですね、
なるほどね、
でこれがやっぱりちょっと効果を生んだんではないかと思いますね、
なるほどね、まあ、しかしそうして今15年、矢田市長の場合は市長になられて今で何年目になりますかね、
今でね、7年超えても8年、
う
ん、
そうですね、ちょうど本当に震災の復旧から復興にかけての頃に、まあ、市長になられて、町づくり、新しい町づくりせないかんわけでしょ、今度、
まあ、そうですね、復興にかけると言った方がいいんでしょうね、
ねえ、どうですか、新しい町づくりをこうしていく上で の、 一番こういうふうにしていこうと思われた点とか、そんな何かあります、
やはりね、私はもう地域の力、はい、だからコミュニティがですね、うん、いかに、まあ、そういう力を持って、自分たちでやっていこうかという、うん、まさに自助、共助、公助と言いますけども、その自助と共助のですね、はい、この仕組みがね、うん、どうできるかというのがね、一番私は大事だと思います。でこれがやはりこれからの災害がもし起こった時にどうしようかということで、うんうん、もういろんな今取り組みやってます。例えばこの南海東南海地震が起こった時に、はい、津波が来たらどうするかとか、うんうん、地震が行ったらどうするかとか、まあ、そういう訓練はもとより、例えば新型インフルエンザが、うん、発生したらどうするかとかですね、うんうん、まあ、いろんなやはりその事態に備えて、この地域がやはり、お互いに連携をしてですね、
うん、
どう取り組んでいくかということで、防災福祉コミュニティというのが
ありますね、
191もできましたね、
もう各小学校区全部できたんですってね、
全部できました、うんうん、でふれあいの街づくり協議会の前からありますし、はい、しますから、まあ、そういうものをベースにしながら、本当に地域の皆さんがですね、まあ、自分たちでできることは自分たちでやろうということにしていただいてますから、これがねやっぱり一番大事だと思いますね。
ただまあ僕らこう心配しますのは、もちろんそういう福祉コミュニティできたというんですけど、それが何年かするとこの形骸化するといいますか、なんか形だけのものにならんようにするのが難しいなと思うんですよ。
これはね、例えばですね、この先ほどもちょっとデイサービスされていらっしゃいましたけども、うんうん、ああいったそのデイサービスなどをですね中心にして、常に地域の取り組みが目に見える形でですね、活動の形態があるということが、
うんうんうん、大事ですね、
継続を生むんですね、
そうですね、
そうするとやはり自分たちも何かそこへ行きたい、そうすると、うんうん、それまたお世話する人がいりますから、そしたら次はあなたはこれ、うんうん、お願いしますよという、このつなぎですね。
そうですね。まあ、そういう意味では自慢みたいになったらいけませんけど、こちらの地元の野田北部の町づくりのですね、やり方とか、でこの FNYY が入ってますこの協会の組織とかね、そういうのはまあ地元の人にとっては非常に心強いというかかもわかりませんね。
ね、この地域は全市のね実はモデル地域なんです。で最初にモデル地域になっていただいたのが野田北部です。
うんうん、
その次に北須磨地域に行きまして、 順次今言ってますけど、まあ、そういうパートナーシップ協定という言ってるんですが、そういうことをですね、はい、行政と地域が手を組んでやっていこうと、でそこへこの方が大変大きな力を今持つようになりましたんで、このメンバーがですね地域入っていって、でも本当にこうつなぎがうまくいってるという状態ですね、
なるほどね、はい、ちょっとここで一息入れましょう。
はい。